プレイバックラジオ食堂、ほうほうほう。毎度おなじみラジオ食堂主催の坂田院でございます。2月2回目のプレイバックが挟まりましたね。私もちょっとびっくりしてます。1月、12月、頑張りすぎたんじゃないでしょうか。はい。そして今回プレイバックするのがですね、ラジオ食堂の第142回朝食特集ですね。懐かしいですね。2017年でございます。出演者は私、坂谷と、まさとさんと、チャンプかな？兵庫県人会でお送りいたします。朝食特集、なんかこれすげえ懐かしいんですよね。もともとラジオ食堂終わり際にですね、リスナーの方から朝食特集やってとか言われて、で、やりたいねとか言ってて、ラジオ食堂がちょっと休止してね、1年ぐらいね。で、それでようやくやったっていう経緯がありまして、この朝食特集で話されてるような内容って、で、今も続いてるなって、松屋のソーセージエッグ朝食も未だに朝食のベストチョイスですし、最近ね、久しぶりにマクドでメガマフィン食べたんですけど、相変わらずうまいなって、マクドでベストチョイスだなって思ってました。坂谷はもう最近朝食あんまり食べなくなってます。本当は朝食食べないとお腹空くんですけども、我慢してバナナ1本とかにね、やってますけれども、たまにね、土日とかはメガマフィン食ったりね、知ったりで、るわけなんですけども、はい、ということでございまして、ラジオ食堂の第142回朝食特集です。懐かしい内容ですけども、今も状況としてあんまり変わってないですね。はい、どうぞ。ラジオ食堂坂谷ですけれどもですね、今回は非常にラジオ食堂では珍しい形なんですけれども、ゲストの方2人に来ていただきました。じゃあまず1人目どうぞ。
あ、おはステー、サンダヘテレではマサトです。よろしくお願いします。
はい、最近ちょっとレギュラー化が激しいマサトさんです。はい。
激しくはないですけど、
まあ激しくはないですけどね。私のゲストの定義は身内じゃないことっていうことになってるんで、
あ、なるほど。初めてじゃないので優しくしなくても大丈夫だよのマサトということで。
あ、はい、わかりました。
は
い、
い。
ありがとうございます。はい、
はい。
では、もう一人、こちらは、初登場になります。
あ、
どうぞ。
初めてやから優しくしないといけない 人
本
です
当です
か？
よね。はい。
はい。
はい、優しくしてほしい、まあ、チャンプと呼ばれてます。バイク系ネットラジオ楽園会というところから来ました。イクという名前もありますが、まあ、今日はチャンプということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしく。
今ですね、
は
ポッ
い。
ドキャスト界で一大派閥になりつつあるですね、バイク系ポッドキャストの重鎮でございますよ。
重鎮とかやめてもらって いや、でもね。
でもあれやろ、重鎮やと思ってるやろ、自分。
いや、アーリーアダプターだと思う。
そうやな。
いや、でもね、本当にね、巨大勢力なんで、全体で見たら。
だって、この前、僕、楽園会さんにちょっと出演させていただいたんですけども。
あ、そうですね、以前ありがとうございました。
ああ、いえ、こちらこそありがとうございます。で、楽園会さんのイベントがですね、濃縮男汁150%みたいな感じですね。おっさんばっかり、あれ何名ぐらい来とったっけ？ 30 名ぐらい来とったよね、確か。
20名弱ぐらいですね、
あ、20名弱か。
あ、会場の話、ね、コーヒー、サンダの名店、コーヒーハウスクロードで、
そう、わざわざご足労を願ってね、坂谷さんにもね、
いや、
尼
いえ
崎
いえ、
から。
尼崎から、ね、
はい。
駅からめっちゃ歩いたっていうね。
30分ですからね、歩いて
そのイ
ね。
ベントが、クロスロードっていう、マサトさんが経営してる喫茶店でやったということですね。
はい。
この話してると身内感半端ないですね、これ。
まあ、ね、それより何より、まず、もっこもこパレードっていうネットラジオの連盟の仲間たちですから、我々は。
ああ、モコパレメイツということでね。
そうですね、
はい。
あれ、兵庫県人会ですからね。
あ、ほんまやね。
お前。
3人とも今、兵庫県在住やもんね。うん。
という形をですね、メンツで今回始めたいと思いますんで、よろしくお願いします。
よろ
お
し
願い
く
し
お願い
ます。
します。
ということで、今日は何の話をするかというとですね、いわゆる第4の外食需要と言われているですね、
第 4？
朝食ですね。はい、何ですか？
第4ってことは、その3つは何だったんですか？
ディナー、ランチ、スイーツ、朝食の順番やと僕は思ってます。
うん、でも納得するな。
という形で、うん、まあ実際ね、日本ではまだまだ朝食っていうのが重要とは言われつつもですね、あまり、うん、市場としてはない形にはなっているんですけど。
まあ一番お家で食べるもんってみんな思ってるだろうね。
うん、そうそう。まあお家で食べる朝食もいいんですけれども、お家で食べる朝食の話もちょっと今回するんですけれども、まあ、はい、その中でも快楽主義というのをですね、今回追求してみようかなと思っておりまして、
はあ、
とにかく朝食で満足したいということをですね、念頭に置いてですね、やっていきたいかなと思っておりまして、で、なぜこの朝食特集をしたかっていうとですね、
はい、
この企画の発端は実は2年前に遡るんですよ。
2年前
に当ラジオ食堂のリスナーのですね、千葉県在住のバジブさんという方からですね、メールをいただい
て、ヘタレーディオのリスナーでもありますよ。
楽園会のリスナーでもある。
この身内感すげえ。そう。そのバジブさんからですね、いただいておりまして。で、一度、ラジオ食堂内では紹介しているんですけど、ちょっともう一度紹介させていただくんですけども、はい。はい、バジブさんからいただいたメール、今日付見てますけど、2015年2月23日ですね。ラジオ食堂、坂谷さんをはじめとする最強パーソナリティの皆様、こんにちは。千葉県在住のバジブでございます。いつも楽しく拝聴させていただいております。今回メールさせていただいたのは、ぜひやっていただきたいテーマがあるからです。そのテーマは、全国各地の朝ご飯です。なぜこのテーマに取り上げていただきたいかと言いますと、オイラはバイクで全国をブラブラするのが趣味です。趣味というか生活の一部になりつつもある的な感じです。それで毎回、出先で困るというか悩まされるのが朝食です。わざわざ地方で宿泊して味気ないホテルの朝食を食べるのは常々どうかと疑問に思っておりました。そこでご当地の朝食、おすすめの朝食をテーマに取り上げていただき、坂谷さんをはじめとするラジオ食堂のパーソナリティの方々やこの番組を聞いている数多くのリスナーの皆様の情報をお教えいただければ幸いと思いお送りさせていただきました。そんなの自分で探せと言われそうで、なんとも虫のように話なんですが、何卒よろしくお願いいたしますということですね。まあそういったメールいただいておりまして、まあ2年越しのね、うん、お願いがかなということで、
その2年半前は2年半前で、それなりの答えは朝食会としてやったわけ？それともただお便り紹介するだけしてまた今度やりますで2年半保留にしてるわけですか？どっちなんですか？
まあそうなんですけども、うん、まあご存知の通りですね、2015年3月に一回ラジオ食堂を畳んでるじゃないですか。
ほんまや、せや、はい。
ラジオ食堂休止直前なんですよ、来たのが。
はい、はい。
で、
はい、
お便りを紹介して、まあ再開することがあれば、またやりましょうというお話をしてですね、まあそこは1年間。
じゃあほったらかし期間はもう2年半なんだ。
そう。で、ラジオ食堂シーズン2が始まって、まあ、やらんとあかんなと思いつつも、はい、まあ、1年経って、2ヶ月休んでっていう感じで。はい。どういうことなんですね。で、実は、このバジブさん、メール続きがありましてですね、
はい。
バジブさん、とにかくバイクでどこへでも行く人で、
はい。
自分が行ったですね、地域のおすすめ朝食をですね、バジブコレクションとして、バーって書いてるんですけども、それがですね、100近くあるんですよ。
なんでそんな全国つつうらうら上げれる人にそんな昼食のことをレクチャーせなあかんねんっていう話ですよね。
な
あ、
ほんまやで。
このことでなあっていうやつ。
北は北海道からな、南はな、鹿児島まで、あ、沖縄ないねんけどな。まあ沖縄バイクで行かれへんからな。
で、当時ね、それ、ホームページに表にして坂谷さん上げてくれてたじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
僕の店のコーヒーハウスクロスロードモーニングって入ってて、嬉しかった
です。まあまあ、ということで、バジブさんは千葉県在住の人なんで、西はちょっと縁が薄いかなという気もしますんで、で、我々、はい、先ほども言いましたが、ネットラジオ兵庫県人会でございますんで、まあ、西を中心にですね、まあ、おすすめの朝食というのをですね、ちょっといくつか、お話できればなと思う次第ですと。いう感じなんですよ、
はいはい、
基本的な話からしようと思うんですけれども、特にチャンプはですね、出張でもプライベートでもいいんですけども、どっか別の地域に行った場合、はい、どういうところで朝飯を食べる機会多いっす？
基本的にホテル朝食がむしろ好きなタイプなんで。
バジブさんの意図を全否定ですね、もう完全に。
もう真っ向から、叩き潰しにかかるみたいな話。
叩き潰しにかかる。
じゃあ、チャンプは全然味気ないと思わないんだ、ホテルの朝食バイキング。
スーパーホテルの朝食でも味気なくないんか、お前は。
いや、それを言われると辛いんですけど。
それは辛いんだ。
スーパーホテルはね、なんていうかね、あまりに禁止すぎいるんですよね。この間ね、沖縄のスーパーホテル泊まってもね、
はい、
スーパーホテルだな。 なったんで。
あ、なるほどね。
どんな朝食なんですか、スーパーホテルの朝食は。
なんか、ありきたりなものしか出てこないんです
。まあでも別に朝食に木を照らったものって必要ないくないですか。
まあでもバジブさんは木を照らいたいって言ってるんですよ。
ああ、なるほどね。そういうことなんだ。
まあ、スーパーホテルの朝食はあれですよね。パンもしくはご飯プラスアルファしかないですね、あれ。
あ、おかずがないって感じ。
いや、多少あるけどね。
バリエーションがね、5個ぐらいしかないんです。
まあ、十分っちゃ十分だとは思うんですけど。
はい。
でも、僕的には、スーパーホテルより、逆にもうちょっと、質素な朝食出てほしい派ではありますね。
パンだけみたいな。
そう。スーパーホテルは、基本的に中途半端すぎるんですよ。しょぼい割に、割とちゃんとしてるんで、いろんな意味での面白みがないというか。
ヘビー級で一番弱いみたいな感じ。
あ、そうそうそうそうそう。言いたとですね、それ。例えば、昔、東横インとかで、今でもそうなんかな、もっとクソ適当な朝食出とった時期あったじゃないですか。
おにぎりが大量に並んでるみたいな
やつ。そうそうそうそう。しかもそのおにぎりが、なんか、えぐーが入ってるわけでもなくね、肩で成形したおにぎりに、もう一玉かけただけみたいなおにぎりがね。
ありますね。あ、あれ、あのタイプですか。
これ、どこの合宿に出てくる夜食やねんっていう。ようなさ、
あれがね、手軽に食べたかったらね、アイカフェっていうネットカフェのチェーンに行ったらね、毎日あれ食え
ます。ネットカフェでたまにあるね、そういうの。そう。スーパーホテルって、めちゃめちゃ豪華で美味しいとかそういうわけでもないし、ちょっと他に話したくなるとか、なんか特別な体験を思うほどしょぼいわけでもないんで、まあ、なんとも語りようがないというか。
で、地方感もないんでしょ
うね。ああ、そうなんです、そうなんです。
またこれかってなっちゃうから、ね、たまにやったらそういうのも新鮮かもしれないですけどね、慣れしてくるとやっぱりいろんなもの地方感も含めていろんなもの食べたくなるんだろうね。
ああ、そうそうそう、そういうのがあると思いますね、やっぱり、
はい、
旅先で吉野家松屋に入るみたいなもんで、
うん、
でビジネスホテルで言うとチャンプはどこのビジネスホテルの朝食があ
んまりね固定したチェーン店とかがあるわけじゃないんですけど、
はい、まああとはやっぱりドーミーインと、
うん、
ホッケクラブは強いじゃないですか。
ホッケクラブ強いですね。
両方ともさっきマサト君が言ったみたいに地方食も出してくるっていう。
ほー、チェーン店なのに。
そう。
うーん、
だから朝食バイキングで泊まってる人も食べれるんやけど、別に泊まってない人も1000円ぐらいで食べれるんですけれども、ホッケクラブの道民もで、あとそれでまあ豪華ないわゆるホテルの朝食バイキングなんだけれども、結構地方食が出てくるんですね。
うん、
まず旅行に行ったら僕ホッケクラブと道民は近くにあるかどうか確認しますね。
うん、
あ、わかります、その気持ち。
うん、例えばどんなものが。
すいません、ちょっと僕ホッケクラブは熊本しか行ったことないんですけど、熊本だとからしれんこんとタイピーエンが出てきましたね。
朝から。
朝から。
からしれんこんで、要は熊本で夜に焼酎と。
まあまあ、そうやけどね。まあ別に朝食ってもええやん。からしれんこん。夜食えんかったら。まあまあ、やし。まあ、タイピーエンが出てくるのがポイント高いですね。あ、ちなみにタイピーエンって知ってます？
知らないで。
豚骨スープに、
うん、
春雨を麺の代わりに入れた熊本の B 級グルメですね。
へえ、あ、ま、でもそれはなんかちょっと朝に良さそうですね。
あ、そうですよね。熊本をいて、熊本ラーメンかタイピーエン食うかって、例えばお昼ご飯でね、比較になったら、どうしても熊本ラーメンの方が買っちゃうこと多いじゃないですか。
うん。
まあまあそうでしょうね。う
ん、で、あ、タイピーエンも本当は食べたかったのになっていうのが、朝に出てきたらめっちゃ嬉しいじゃないですか。
ああ、なるほど。
ま、っていうのも含めて、すごい満足やったんですし、よくテレビとかで紹介されてますけど、ドーミーインのプレミアムの方なんですけれども、まあ、北海道ではイクラが山のように積んである、ウニも山のように積んであるとか、まあそれで確か1000円ちょっとやったかな。うん、まあ一つの選択肢としては、まあまずは抑えておけば安心かなというのが一つ基本としてあると思います。
あ、今道民朝食で画像検索したんですけど、
はい、
天国が出てきました。
そうですね。
でもね、道民はね、
うん、
弱点があってね、
はい、
うん、
うちの出張の規定の金額を超えるからダメっていうね。
ああ、そうですね。
ちょっとお高いんだ。
ちょっと高いんですよ。
ドミーンちょっとお高いですね。昔はね、一般的な企業の出張予算のギリギリのラインになった料金付けしててんけど、最近そうじゃなくなってきたね。うん、
これもすべてアベノミクスのせいだとか思いながら。
そうやな。アベノミクスで、円安傾向になったせいで、はい、外国の人がよう来るようになったんで、だからホテル全体が景気いいんですよ。で、料金も上がったっていう結果ですね。 で、中でも、やっぱ道民って昔から人気あるんで、宿泊料だけ上がってて、なかなか外、最近ではビジネスホテル利用は難しくなっている感がありますね、すっげえ。
確かに、1万円オーバーぐらいがもう平均になってるんですね。
うん。
それは、もう僕には無理なんです。
東京やったら1万5、6千円したりするからね。じゃあ、どこに泊まること多いの？
やっぱでもスーパーホテルが多いっすよ。
あ、なんやそれ。結局スーパーホテルか。
スーパーホテル好きが、うちの会社には多いんで。
さっきチャンプスーパーホテルの朝食はもう一つって言うとったやん、あんた。
朝食なんてもういいじゃないですか。
でもその出張先の朝ごはん、そのね、スーパーホテルのでも、結構割とリラックスした貴重な時間やったりするわけなんでしょ？
ああ、そうですね。確かに、変わり映えしないって言いましたけど、
はいはい、
でも、まあ、それはそれでいいかなと思って、むしゃむしゃ食べるんですよ。
先からあなたね、特集の趣旨をね、否定する発言するのやめてもらいます、本当。
すみません。はい。誠に申し訳ございません。
まあ、それは仕事としてなんですけど、プライベートで旅行に行った時も結構ホテルの朝食食べるの？
食べますね。
ああ、そうなんや。
わざと朝食付きにしたりしますよ。
あ、そうなんや。俺はで、それめったにせえへん。もう朝食、やっぱ現地で食べたいし、で、現地で、まあ、ホッケークラブとかあったら、まあ、それ優先することはあるけど、あんまり朝食はいかんな。
品川のプリンスホテルに泊まった時にわざと朝食つけたりしましたよ。
あ、それはそのホテルバイキングが目当てで。
そういう感じです、
ね。
僕あの匂いが好きなんです。
ホテルバイキングの匂い。
ホテルバイキングの匂いってわかります？これ。ある程度の値段以上になると、なんか急に独特の匂いしません？
ああ、
匂いってほんまに、ほんまの鼻からかの匂い、
ほんまの匂い。
パンがね、焼けてね。
そう。
ふんわりとパンの香りがしながら、大概ああいうええとこやったら、真ん中でシェフが卵焼き焼いてくれたりしながら。
そう、そう。
うん。もう他のところでシェフがワッフル焼いたりしながら。
最高。
いわゆる美味しそうな匂いが、全部混ざってめちゃめちゃ美味しそうになるようなね、匂いがね。
そう、そうなんです。なんかすごい独特の匂いなんですよ、それが。
わからないけど、想像できてなんかすごい良さげ。朝の光と相まって。うん。
じゃあ、まさとくん、今度休みは、はい、なんかサンダーのめっちゃええホテルに行って朝食食ったらええやん。
サンダーで泊まるんやったら、よその町に泊まりに行きますけどね、前の日。
あ、そう
あ、そう
です。そうですよね。はい。
うん。去年、でもね、はい、僕、免許の、明石の免許更新センターにさ、ちょっと用事があったので、
はい。
あ、前日の夜、チャンプとも明石で飲んでもらったけどさ。
あ、そうですね。
うん。普通にサンダーから用事に行こうと思ったら5時起きとかになっちゃうから、もうホテル取っちゃえと思って、はい、割と普通にすぐ行ける距離なのに、ビジネスホテルで泊まって、で、朝のバイキング、初めてかな、一人で朝食バイキングホテルの食べるの初めてやったんですけど、いわゆるそのサラリーマンとか出張族の人って一日の頭にこれがあるっていうのはすごくいいなって思いました。
あー、はいはいはい、
好きなものを好きなだけ取って食べて、
うん、
ね、オレンジジュースコーヒーとか、
うん、
コーラとかも好きなもの飲めて、であったかいスープで体温めてとかして、うん、ね、そっからまあその出張先でね、ひたすら平謝りしっぱなしになるかもしれないしね、
うん、
過酷な労働がなし入れられるかもしれないけど、
うん、
一番朝のスタートがこれがあったら頑張れるかもって、僕は全然そういう仕事ではないけど、なんかそういう想像をしてすごい優雅な気持ちになりましたね。
まあまた出張やと目的地の近くにホテル通うことが多いんで、
はい、
朝の時間に場合によって違うけどね、余裕があるケースが結構多いんで、
うん、
だからゆっくりね、バイキングで朝食を食べてっていうのは、まあ、優雅な時間だし、それが活力になると思うけどね。うん、まあでも俺はまあそうせえへんっていう話だけど。
あ、出張でもですか？
いや、まあ、つか俺出張東京が多いからさ。
はい。
あ、まあ東京は申し訳ないですけど、ほぼほぼゆで太郎ですね。
ああ。
美味しい立ち食いそばは東京名物なんですよ。
うん。富士そばも？
富士そば、まあまあ美味しいけどね。うん。
うん、
富士そばよりはやっぱ、ゆで太郎、小もどそばだね。岩本九も好きやけど、あんまないからね、店舗自体が。
おぉ、すげえ、東京そば話が、なんか僕の中にないジャンルが今、
こうあって。
聞いたことはあるって感じやった。
神田の、まあ、これ、はい、東京の人からしたら、まあ、常識の範疇なんですけど、亀屋っていう、すごい有名な立ち食いそば屋があるんですよ。
ほう。
で、そこは、蕎麦の上に、かき揚げと温泉卵が乗ってる、確か、かき玉蕎麦やったかな、なんかそういうのが、うん、あ、ごめん、天玉蕎麦だ。天玉蕎麦。
うん、
410円。ちょっと立ち食い蕎麦にしては、高めの値段設定なんですけども、蕎麦の理想系と、思ってしまうバランスの良さですね、やっぱり。二大そばに乗せるものはやっぱり天ぷらと卵じゃないですか。
お
う
お
うおす違います
いや、でも意義ないですね。温かいそばならそうでしょう。
まあまあ。
うん。
で、それがもう
両方乗ってる。昆布も欲しいかな。昆布。
あ、昆布ね。大阪人の発想やな、それ。
はい。
まあまあ、ちょっと話逸れましたけどね。はい、東京はもう大概それです、僕。
はい。
まあでも、まあ、そんなことはあれかな。バジブさんにとっては当たり前のことかもしれへんけどね。
なんなら、毎日行っとるわ、ぐらいかもしれない、ね。
ああ、そうそうですね。チャンプは、
はい。
九州行った時とか、四国行った時とかでも、ホテルバイキング行くの？
九州はね、なんか駅のうどんとか食べに行きがちですね。まあ、九州あんま行くことないんですけど。
いや、九州はうどんに決まってるじゃないですか。
あ、決まってるんですか？
決まってますよ。
柏うどんってうまいなって思いながら。
福岡行くとラーメンという選択肢もありますけども、九州全域で言うとうどんが多いですかね。
お
う。まあ、あと、鹿児島は、ラーメンも、たまにありますけど、まあ、鹿児島は全体的に朝飯食う店がないんで、あそこは難しいですね。朝飯の場合、まず、市場をチェックしますよね。
市場？はい。
うん。美味しい朝食は食べて、かつ、朝からやってる可能性が高い店が多いのが市場じゃないですか。
あー、そういうことですか。はいはいはいはいはい。
市場と、まあ、
あんまやったことないです。
商店街というか、卸売市場ね、うん。
はい。
そういった意味では、市場をチェックすることが多いですかね。
いや、でも正しいかもしれないですね。うん、要はその市場の人らが、働もう3時4時から働いてる人らの朝ごはん。
そう。
どころってとことでしょ？
そう。うまいに決まってるっていう。よく言われてるのが、沖縄で朝飯食うとこがない問題っていうのがあるんですけども、
うん、
まあ、沖縄でも、やっぱり市場あるんで、そこ行くか、沖縄は、朝飯食う場所は少ないながらも、ロードサイドには結構あるんで、沖縄は、謎の24時間営業の食堂が、そこら中に、ロードサイドにはあるんで、何でも食えますね。
はあ、ドライブインみたいなのが結構多い
ん。いや、ドライブインって感じじゃなく、まあ、駐車場は店多いんやけど、
はい。
なんかなんとか食堂っていう、個人でやってんのかなって感じのところでも、24時間営業のとこ多いんですよ。で、大概中入ったら、ジジイかババアがおって、
うん。
ババアが多いんですけど。
はい。
ババアが、家内製手工業で、何でも作ってくるっていう。
うん、
割と何でも揃ってるんですよ。松屋より普通にね、メニュー数多いこと多くて。
別に沖縄特有のものから、いろいろ。
まあ、沖縄特有のものが多いけど、うん、うん。親子丼とかチャーハンとか、焼きそばとか、いろんな。うん、そうですね。沖縄はそういうのが多いですかね。とか、あと、四国は、やっぱりうどんじゃないですか。
いや、うどん行きましたね。行きました。確かに行きました。
まあ、四国というか、香川の話ですけど。
うん、そうです。香川で、まあちょっと泊まりっていう案件があったんで。
じゃあ朝から空いてるしね。
まあ、うん、そうそう、そう。朝から空いてるし、まあちょっと時期がまずかったら、死ぬ方行列したりするけどね。まあでも店舗数が多いんで、まあだから行列してない店もいっぱいあるんで、はい、まあ朝ごはんうどんいいしね、消化もいいし。うん、まあ四国と九州は朝ごはんに困らへんかな。中国地方とか、あと特にね、山陰ですね。島根とか鳥取に関しては朝ごはん困ることが多いというか、僕あんま行かへんねんけど、そもそも朝からやってる店がほとんどないという。
ああ、鳥取はね、
はい。
僕はよく砂場コーヒーに行きますよ。
あ、はいはいはいはい。有名なコーヒーチェーン。
はい。
鳥取では。
鳥取では、鳥取にしかない。
うん。砂場コーヒーって何がいいんですか？僕行ったことなくて。
フードが異様に安い。
安い。
モサエビのカレー600円みたいな。
何エビって？
モサエビのカレーって。
モサエビ？
なんかそういうエビある、ええ。
へぇー。
なんかそういうトリッキーな割に、妙に安い。
安いな、それ確かに。今ちょっと砂場コーヒーのホームページ見てますけど、食べ
僕今モサエビを調べてみたんですけど、
はい。
モサエビのモサ、モージャと書いてモサですね。
あ、そう
なの？すげえエビだ、かっこえ。
あ、ほんまや、写真であるモサエビカレー、648円って書いてある。しかもこれなんかすごいちゃんとしてるカレーやな、これ。
いや、そうなんですよ。コーヒーはコーヒーと言いながら、実は飯を食うところだっていう。
へぇ、すごい。
話なんですよね。ランチセット540円とか。
ああ、安い安い、う
ん。砂場煮込み団地とか、なんかすごいことになってるよ。756円安いな、これ。あのね、煮込みハンバーグ、手作りって書いてあるけどな。手作り煮込みハンバーグ、目玉焼き、大エビフライ、ライスパン、アフターコーヒー、756円安い。
砂場コーヒー、モーニングセット486円、3種類から選べるみたいな。砂場コーヒー、マジおすすめ。
バジブコレクション今見てるんですけど、
はい。
あの、鳥取県はあの砂場コーヒー入ってないんで、あの、バジブさん、ちょっとあの、あ今度、鳥取行った時はぜひ砂場コーヒーで。
あ、やった、勝った。
勝った。勝ち負けやった。
砂場コーヒーはそんな昔からあるの
?5 年前ぐらいじゃない
か。あ、そうなんだ。鳥取にはスタバがない、その代わり砂場がありますっていうのの流れを組んでできたんって僕勝手に思ってたんやけど。やっぱそうなんだ。はぁ、なるほどね。シャレが効いてるね。
あ、ごめん、俺さ、今砂場コーヒーのモーニングセット見てるんやけどさ。
はい。
というかみんな見て、これお菓子。
和定食ですか?
そう。
うん。
これお菓子ない?
あれこれすごいな。イカそうめん、朝からいって。
これあれですね、空港後、店だけのメニューかもしれないですね。
あ、ほんまですか。これが
一夜干しにイカそうめんに長芋短冊に季節の炊き合わせ
ご飯お味噌汁
そしてブレンドコーヒーってまあまあそれに砂場コーヒーって言ってるからねそりゃコーヒーついてくるんやろうけど
アギアガにブレンドコーヒー合わへんメニューばっかりやんけこれ
ほんまや、鳥取砂丘、湖南空港やって。
あの、1日限定30食やけど、30食朝ご飯やったら、間に合うんじゃん、これ。行列でもしてへん限り、割と普通に行ったら。
うん。うん、
いや、これ500円ってすごいな、これ。すごいというか、これ絶対あれや、おさいさん合ってへんやん、これ絶対。
いや、というか、朝からこのメニューを食わそうと思った、その、上層部がすごいなって思う。
そうやな、しかも、それコーヒーと合わせようと思った上層部、頭おかしいとしか言いようがないな。
白ご飯の定食するにしても、おかずはってね、だって別にここ夜は居酒屋になるわけじゃないから、
あ、なるほど、
イカそうめんとか一夜干しとかで本当朝ごはんのために用意してるってことでしょ？
そうですね。あの湖南空港店って確かね、昼の2時ぐらいに閉まるんですよ。
うん、そうあ、まあでもだから限定30食っていうことにはなってるんやろうけど、
すごいなこれ。
とんでもないな。あのね、さっき言ったこの和朝食がさ、真ん中にあの、のどぐろの一夜干しがついてるような、あの、異常な、あの、この和朝食500円とさ、その下に書いてあるトーストセット500円同じっておかしないこれ。
あの、下のあの、普通のトーストのセットって、もういわゆる普通のモーニングですもんね。ゆで卵とサラダと、
そうそうそう。
オレンジとトーストっていう。
逆にこれ500円、あの、ちょっと強気やなって思ったもんね。
すいません、間違えてました。僕の間違いでした。鳥取砂丘湖南空港店の営業時間は平日午前6時から午前10時までとなっておりますと。
午前10時?
はい。
土
日祝日は6時15分から19時までとなっておりますと。
じゃあお昼ランチタイムもやってないってこと?
らしいですね。
じゃあイカそうめんとか一夜干しは本当朝ごはんのためだけに用意してるってこと?
可能性が高いですね。
あ、多分おかしい
です、ね。一夜干ししかものどぐろやしな。
そうそうそうそう。だって、のどぐろ一夜干しって、まともなのどぐろやったらそれだけ普通に500円超えるやん。
そうですね。
うん、いくら鳥取で安いとはいえ、うん、普通に仕入れ超えるで。
はあ、いいですね。朝からこれをコーヒーで流し込みたいですね。
俺も、むしろあの砂場コーヒーのために鳥取で行きたくなってきた。
いや、おすすめですよ、砂場コーヒーは。
これはすごいですね。ああ、なるほど。じゃあ、ちょっとあれですね、あの辺の中国地方で、
はい、
鳥取って最弱じゃないですか。
最も人口密度が低い県。
筋肉マンで言うたら、あの、ビッグボディみたいな感じじゃないですか、鳥取って。ああ、すいません。なんでもないですけど。
僕たち、若いもんで、坂谷さんからしたら。
あんま変わらへんやろ。いや、まあでも、はい。まあだから、ちょっとね、一ランク落ちると見られがちですけど、ちょっとこの朝食だけで、僕の行きたいランキングでは、あの、広島の次、鳥取になった感じしますね。中国地方。まあ他が、あの、山口と岡山なんで、あの、あと島根か。あの、他も十分弱いっていうところはあるかもしれませんけど、あ、でもあの、山口は、下関あたりは海鮮が行けるんで、美味しい店結構ありますよ。まあ、でも関西圏は、ちょっと朝食弱い感じしません?まあ確かにあの、食うところはいっぱいあるんですよ。
まあ兵庫県は神戸がね、その日本でもパンが一番消費されてる土地やし、
あ、そうか。
喫茶店ってすごい多いから、
うん、
多分名古屋とかに次いで喫茶店文化は神戸かなと思うんですけどね。
あ、そうなんですね。ちょっと元も子もないことを言うと、
うん、
僕はあんま朝食に喫茶店行かないんですよ。
はい。
そんなことないっす。まあ、まさとくんは間違いなく行かないと思うんですけど。
僕間違いなく行かないです、ね。まあ、いや、昔は研究のために行ってましたよ。
あ、研究のために行っとったやん。
はい、もう僕一周回ってもう行かなくなって。
まあ、それは普通行かへんやろ
う
けど。
はい。うん。
喫茶店のモーニングって、うちで食えるやんってなってまいそうになりません？
まあ、そうですね。まあ、
それを言ったらですけどね、でも。
うん、まあ、それを言ったら、まあ、うちで食えないもんなんか別に何にもないねんけど。
うん。いや、でも、自分家でさ、24時間炊き込んだ豚骨スープのラーメン食べれるって無理じゃないですか。
まあまあ、そうやね。うん、
まあまあ、そりゃそうですね。
うん。で、実際それ嫁がそれやったら、もうそれもうほんまめっちゃ怒らないかないじゃないですか。
まあ、離婚自由。
下手した匂いで階段板うん、避けて通るようになるかもしれませんしね。
そうそう。まあ、そういうのに比べたら、確かに喫茶店の朝食、まあ、うちの店も含めても、ね、誰でも作れるもんですよ、そらね。
うん、まあ、そらそうです
わ。そらそう。だから、誰でもできるもんを、
うん、
コーヒー代にね、プラス100円か200円して、自分でもできるもんを誰かに作らすっていうの贅沢ですよ、きっと。
ああ。
うん。
その発想はなかった。
はい。で、コーヒーは、喫茶店のコーヒーは確実にご家庭では飲めないコーヒーですんで。
うん、あ、そうな
ん？うん。それなりにコーヒー一筋やってる店のコーヒーはね。
そこそこ
まずはその豆屋さんがの豆は店にしか卸してませんからね。
ああ、はいはいはい。
自家焙煎の店なんかもっとすごいでしょうし。
ああ、うん、そうですね、確かに。
うん、うん。だからまずコーヒー好きっていうのがまずあって、そこにプラス100円200円で、パンが食べれたり、ゆで卵が食べれたりってことなのかなって思います。
ああ、なるほど。納得しました。
はい。
うん、これから行くとは限りませんけど、若干納得しました。
はい。はい、
理屈では分かりました。
うん、だからもう、食にこう、重きを置いてる坂谷さんが、喫茶店のモーニングってあんま食べへんなっていうのは、まあ、分からんでもない。
ああ、そうですね。
うん、うん。だからうちのお客さんかて、やっぱコーヒー好きが多いですね。
ああ、
うん、
はいはい。
あとスポーツ新聞読みたい人。
ああ、まあそうやね、
うん。うん。スポーツ新聞買ったら200円とかするでしょ？
はい。
まあそれに、コーヒーついて、で、パンと、卵通ってついて、まあ600円やったらまあええかって感じで来る人が多いですね。
ああ、そうですね。まあ、あとは喫茶店は飲食店というより、場所貸し商売っていう側面も結構強いからね。
うん、そうですね。だから、ね、その客席もその面積にしては結構割とゆったりと客席取ってる店も多いし、コメダなんて絶対そうやし、
うん、ああ、そうですね。
もうドシンとこう、ね、背中つけて座ってもらって、ゆったりしてもらう空間っていうのはありますね。
僕は恥ずかしいことを言いますけど、
はい。
名古屋に10年住んでたけど、
はい。
はい。
ほぼほぼ名古屋のモーニング行ったことないもんね。
お
ー。一個だけ言い訳しとくと、よく言う話やけど、名古屋のモーニングは大したことないんですよ。世間で、報道されてる、いわゆるすごいモーニングっていうのは、名古屋の隣の市の話なんですよ。郊外で。
へぇ
名古屋市内のモーニングは大したことないんです。だから朝っぱらから一宮とかさ、瀬戸まで行かんとあかんねん。そんなこと言いたかった、うん。だから食ったことない。まあ、それはいいんですけどね。はい。まあまあ。まあ、関西は置いといて、まあ、愛知だったらまあ、モーニングになるけど、まあ僕はやっぱり、コメダコーヒーよりコンパルコーヒーですね。まあ、行ったことない人は分かんないと思いますけど、
いや、話はね、聞いてます。
愛知県内にしかないから。
話は聞きます。
コンパルコーヒーってね、さっき、砂場コーヒー安いって話したじゃないですか。
はい。
逆に高いんですよ、はい、コンパル。
うん。
あ、そうな
ん？うん。コンパルコーヒーで、一番有名なのが、エビフライサンドっていう、有名なサンドイッチがあるんですけど、これ900円ぐらいしますもんね。
おー。
うん。
いや、飲み物つけたら1000円超えちゃう。
そうそうそうそうそうそうそう。
はい。
コーヒーつけたら1300円ぐらいするのかな。
うん。
生コーヒーなら、モサエビカレーが余裕で。
そうですね。モサエビカレーコーヒーついてますもんね。
モサエビカレー2個食えるみたいな。
ほんまや。モサエビカレー。しかもコーヒー2杯も飲める。
そう。
あが、ちょっと砂場コーヒー強すぎて、何出せばかというか、わからんようになってきた。他、ジャンプ的には、地方に行って、ここは美味しかったって覚えてるとことかってあります？
まあ、西の方っていう話なんで。
まあ、東でもいいですけども、はい、西の方。
あ、いや、まあ、西の方で我々が今いる兵庫県からですね。
はい。
まあ、直線距離にして、だいたい4200キロほど、南西方向に行っていただくとですね。
はい。 さっぱりわかりませんけど、
はい、タイにパタヤビーチというところがあるんですよ。
はいはいはいはい。
そこの市近辺のレストランで、
はい、
あの、よくこれ誰が言い出したか知らないんですけどね、あの、ファラン飯って呼ばれるのがあるんですよ。
はぁ、知りません。
ファラン飯？
ファランっていうのが、タイ語圏において白人のことをファランって言うんですけど、アメリカン
ブレックファース。ああ、アメリカンブレックファースね。
みたいなんが、
はい。
普通に売ってるんですよ、うん。そういう食堂みたいなとこに行ったら、なんか
卵。パン食ってこと？
そうそうそうそう。
へ
ー、あの、パン、トースト2枚と、卵焼いたやつと、
はい、
ベーコンカリカリのやつ、
うん、
あと、トマトのスライスと、
ああ、アメリカ人ってベーコンカリカリにするの好きよね。ねね、
あと、なんか、レタスがついてて、
うん、
で、あと、なんか、頼んないコーヒーと、妙に甘いオレンジジュースで、
はい、
めっちゃアメリカやな。
90バーツみたいな。
うん、いくら ?90 バーツって。
だいたい3かけてください。
ああ、270
円。300円程度ぐらいです。これがね、僕はね、すごいいいと思ってるんだ。
ああ、なるほど。自分の家の近くにもできてほしい、ファラン飯。
ファランに出してほしい。ファランおらんけど。
そういう場合はあれじゃないですか。大阪で有名な喫茶ワインに行ったらいいんじゃないですか。
名前は知ってますけど、
大阪市内にあって朝もやってるねんけど、明らかに 4,5 人前ぐらいのロマンたっぷりのサンドイッチ出てくるよ。あそこアメリカ人が後ろでめっちゃ嬉しそうにサムズアップしてそうなあのサンドイッチ出てくるよ。あそこ一説にはあのサンドイッチ作るのにパン一斤使うと言われてるサンドイッチが、
そう、卵8つ割るとかね、1人前ね。そうそうそう、うん、
今画像見てなんかってなってますけど、
うん、ロマンたっぷりですわ。あそこでしかも安いよ。700円ぐらいちゃうかな、あそこ確か。
あ、そんなもんなんですね。
うん。まあ、味は、まあ、あんま期待していくなとしか言いようがないけど。じゃあ、ちょっと、ファラン飯を求めに、チャンプは、明日か明後日、今朝は行ってみたらええんちゃう。1時間ぐらいかかると思うけど。
タイがいいな。
あ、タイがいいですか。
タイ行きたいな。
行ってください。
じゃあ、コナン空港からパタヤに飛んでもらったらいいんじゃないですか。
あ、完璧じゃないですか。
うん。
国際線出てんのかな。
ちょっとそのロマンをね、ぜひやってみてくださいよ。バジブさんに限らず皆さん。残念なお知らせがありましてですね。
はい。
さっき調べた結果ですね。
うん。
鳥取砂丘湖南空港から、
はい。
あの、残念ながらタイに行くことはできないらしいです。
ね、アナの、
うん、
鳥取砂丘湖南空港はアナしか飛んでない空港なんで、
はい。
あの、アナの国際線運賃をうまいことを駆使して、
はい。
つけてください。
ごめん、どういうこと？
国際線って、
うん。
国内地区間分の切符がついてくるみたいな買い方できるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、どっか経由していってくださいってこと？
これだったらもう羽田経由で、はい、あの、羽田から絶対出てるんで、タイは。
タイとは真逆の方向に一回飛べと。
一度、羽田空港
で。羽田まで行って。
スワンナブームに行くと。で、そこからバスに乗って2時間ほどでパタヤに着きますので。
なるほど。なんかその間に2日ぐらい経てそうですけど、大丈夫ですか？ 2 日はさすがにないか。
10時間ぐらいかな。
あ、じゃあもしかしたらちょうどいいかもしれないじゃないですか。
どういうこと
ですか？だから、砂場コーヒーで朝飯食べて、羽田行って、タイ行ったら、もしかしたら、あの、朝飯の時間になってるかもしれんか。
もうええわ、この話。
はい、ということでですね、第2部ということですね。第2部は新企画でございまして、
はい、
勝ち抜き、今、食べるべき朝食グランプリということですね。
イェイ
イェイ
あの、ラジオ食堂やりがちなやつだな。
はい、ちょっと皆さんでですね、今一番食べるべき朝食は何かっていうのをですね、決めようかという、そういうあの企画になっております。ルールを説明いたします。
はい、
今3名ですね、出演者がいまして、坂田に、まさとくん、チャンプがいまして、その3人が順番にですね、自分の今、あの、ぜひ、あの、ラジオ食堂のリスナーにですね、紹介したい朝食をプレゼンいたします。
うん、
で、1人プレゼンが終わったら、2人目をプレゼンしてですね、2つの朝食どっちが食べたいかをですね、その残りの1人が判断します。
はい。
例えば、今回の順番で言うと、坂田にプレゼンして、まさとくんプレゼンして、チャンプが最後プレゼンするんですけども、
うん、
坂田にプレゼン、まさとプレゼンが終わったらですね、チャンプがどっちが食べたいか判断します。うん、それで選ばれたのが勝ち抜きするわけですね。
はい。
で、仮にあの、坂谷の朝食が勝ち抜きした場合、次チャンプがプレゼンします。う
はい。
で、プレゼンして、二つ朝食を選んで、どっちが食べたいかを、まさとくんが、判断します。
負けた方ですからね。
はい。はい、そこで、さらに、二つ勝ち抜いたですね、朝食が、ラジオ食堂内で、今最も食べるべき朝食ということに決定するわけなんですよ。
プレゼンは一人一回だけなん
ですね。そうですね、そうです。
うんうんうん。なるほど、なるほど、はい。はい。
で、それが、ラジオ食堂公式朝食とですね、まあ、栄誉に預かれるという、そういうルールになっております。
審査員のが、なんか、不思議な感じですけど、まあ、仕方がない。
そうですね。
うん、客観性があんまりない気もしますが、はい、まあ仕方がない、はい、仕方がない。
しかもその主観がね、2回の決定完全に違う主観に変わるっていうね。
だってさ、チャンプはさ、
はい、
勝てそうな方を勝たした方がいいってことだもんな。
まあ厳密に言い出すとそうなっちゃうんですけどね。
そうなんですね。
いやでもね、うん、この神聖なウダジョ食堂収録中にチャンプがそんなことするわけないでしょうが。
ですよね。
この公平なね、会社帰り30分で考えたこの完璧なルール。
はい、完璧なルールに。
乗っ取りですね。
やろうじゃないか。
始めようと思うんですけど。はい、じゃあまあ、じゃあちょっと行きましょうか。坂谷から行きます。はい、私がですね、今回皆さんに聞いていただきたい今食べるべき朝食はですね、実は最近ツイッターで話題になった朝食なんですよ。
ん？
で、これ何かっていうと、コンビニフライドチキン卵サンドです。知ってらっしゃいます？
エルチキサンドとかああいうやつ？
まあ近いですね。
近い、違うんや。
まあもしかしたらそういうかもしれませんけど、はい、コンビニでエルチキとかですね、エルチキはあれか、ローソンでエルチキで、ファミチキで、あとセブンイレブンだった揚げ鶏かな。そういうフライドチキン売ってますよね、うん。で、それとコンビニで卵サンドを買うんですよ。
うんうんうん。うん、
で、
まあどこのコンビニも大体卵サンドはありますもんね。
ありますもんね。
定番やから。
ありますわな。
その卵サンドを、の中に、その、フライドチキンを挟んで食うという、それだけのメニューなんですけども。
あ、じゃあチキンと卵サンド、親子サンドにするのに意味があるってことですか？
そうそうそうそうそう。
うん、はい、昔ね、ローソンで、L チキ用の、挟む用のパンって売ってたんですよ。
あ、売ってましたね。
レジで。
はい、
ね、
今もありましたよ、
うん。あ、今もありますか、はい。
今もあります、あります。
そうじゃなくて、ローソンが用意したもんではなくて、ユーザー側の、
はい。
オリジナルで、こう今広まってる。
そうそうそうそう。ちょっとね、本当に脳汁がほとばしるぐらいうまいですね、やっぱり。
へー。
だって、普通に考えて、
はい、
パンで、L チキとかファミチキ挟むって食うだけでもめちゃめちゃうまいじゃないですか。
はい。
そこに、
うん、
卵サラダ乗っけるわけですよ。
うん。
この相性ってもう絶対に決まってるでしょ。まあ、まずさっきも、まさとくん言った通り、親子ですし、チキン南蛮とかですね、同じようなメニューっていうのがもう、広く世界中にあるわけですよ。
タルタル感。
そう。だからもう世界中に認められた完璧な組み合わせが、ローソンでもファミリーマートでも、セブンイレブンでもどこでも簡単に手に入る。しかも、めちゃめちゃうまいというね。
うん。
これはもう本当、試してみるしかないと思うんですよ。
いや、で、確かにね、敵に塩を送るようですが、
はい。
実際それが美味しいから、例えばコンビニがそういう鶏を挟んだサンドイッチをね、
はい。
サンドイッチのところにね、冷蔵で並べたとしてもね、
はい。
それは唐揚げ冷めちゃうし、
はい、
パンとの馴染みすぎちゃうわけじゃないですか。油にしろ。
はいはいはいはい、はい。
何にしろね、
はい
はいはい。でもその別々に買って挟むことによって、
はい、
温かいもん温かいまま食べれるし、
はい、
表面の揚げ物のクランキーさはクランキーなまま食べれるし、
はい、
はい、
っていう食感の楽しさっていうのも味わえるってことですね。
そういうことですよ。完璧な説明ありがとうございます。
素晴らしい。
で、うん、しかも、
はい。
これ多分続きが合うと思うんですけど、
はい、
まさに悪魔的思いつきかもしれませんけど、はい、その卵サンドの中にチキンを入れて、うん、それをオーブントースターに入れて、軽く1分ぐらい炙ったとしますやん。
うん、しますね。
しました。はい、しました。はい。
それ食べたら、多分人ぐらい簡単に死ぬと思うんですよ、俺、本当に。うますぎて。俺、それが怖くて、まだ一回もやってないですよ、それは。今でさえこんだけ脳汁出るぐらいうまいのに、オーブントースター1分温めたら、えらいことになりますよ、本当に。
うん。
うん。いや、多分、まあ、死にはせえへんかもしれないけど、多分それ食った瞬間ですね、人生の目的達しちゃうと思うんですよ。ちょっと、まだ僕的には、今の年齢で人生の目的達するには早いと思ってるんで、
生まれてきた意味を知ってしまうかもしれない。
そうそう、そうですね。死ぬ瞬間のラオウみたいになってしまうと思いますので、はい。だから僕はやってないですよ。そう。これはもうなんていうか悪魔的な思いつきで危険なメニューになってしまうんで、
はい。
でも、普通に、どこのコンビニでもっていう卵サンドに、その、フライドチキンを挟んで、冷たいとあったかいの、コンビネーションを楽しむっていうだけでも十分美味しいので、うん、ぜひ試してみてください。コンビニにもよりますけども、400円以内で大概買えることが多いので、非常に、うん、リーズナブルですし、非常に美味しいです。
はい。
はい、簡単ですし、はい、本当にこれはおすすめですね。私ももう何回もやっちゃってます。はい、以上です。
ありがとうございました。
あ、はい。ちなみに僕的にはセブンイレブンが一番いいですね。
セブンイレブンのチキンはなんて名前で売ってるんですか？
揚げ鶏ですね。
揚げ鶏。へぇ、
はい、なんかちょっと違いますよね、揚げ鶏。
あ、そうです。
なんかが違いますよね。
フライドチキン、ローソンとかのエルチキとかハミチキと比較して、うん、味付けは濃いんで、だけど、ちょっと抑えめなんですよ。うん、だから
味付け濃いのに抑えめ。何が抑えめ？
なんていうかね、食べ物全体では味濃い部類に入るねんけど、エルチキとかファミチキと比べりゃ、味付け薄めなんです。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。だからよりバランスがいいですね。
あ、でも、なんかエルチキ、なんかモデルチェンジしてますよね、今。
あ、そうなん。最近エルチキ食ってへんか、知らん。
4割でかくなった。
おー、すげえ。
4割も
?4 割でかくなったらえらいことやで。
いやいや、いやいや、本当にそう言ってるんですよ。
じゃあ僕明日はエルチキで試してみます。
僕はじゃあ明日ミニストップで試してみます。
じゃあ僕はセブンイレブンで。
あ、セブンイレブンで。まあ、あと、ちょっと僕セブンイレブン信者みたいなとこがあるんで、セブンイレブンの卵サンドが一番美味しいと感じてしまう結構信者的なとこがあるんで、セブンイレブンが一番いいかなとは思ってます。はい。はい。ぜひ、
はい、
皆さん試してみてください。はい。はい、では、私のプレゼン終了いたしましたんで、はい、じゃあ次は、まさとくんにですね、ちょっとプレゼンお願いします。
はい、続きまして、はい、僕の今食べるべき朝食の話。一回戦目にして大変熱量の高い試合になることを、はい、まずは言うときましょう。
あ、もうこれもう事実上の決勝戦ですよね、これ。
うん。
なんでこれが一回戦で当たらんとあかんのかって感じですね、本当に。
う
ん、
まあ、というかね、もうね、もう坂谷さんからのパスがあったんで、僕のは。もう前回のね、ラジオ食堂でね。
はい。
前々回か。
うん、僕、ちらっと喋っちゃったもんな。
そうそう、もう、松屋のソーセージエッグ定食をもう、それはもう僕が喋れるまさとくんに読んで喋らせた方がいいみたいなのでも、言っていただけたんで。
はい。
まあ、じゃあ、それしかないんでね。はい、もう僕はもう考えることすらもなかったですよ。
すいません。
このね、この試合をするってなった時にね。はい、ということでね。もう全国どこにでもありますよ。
はい。
沖縄にはないのかな？
ないかもしれません。
あ、松屋の、
はい。ソーセージエッグ定食っていうね。朝、これ5時から11時までやったかな。時間限定の朝定食。
はい。
はい。
の素晴らしさを語りたいと思うんですけど。
はい。
まあ実際問題、僕、前々からね、坂谷さんに会うたびにこれをおすすめしてて。
はい。
で、実際坂谷さん行って食べて満足していただけたと思うんですけどね。
はい。
うん。これでも実は僕発信じゃないんですよね。
ああ、はい、はい、はい。
僕も受け売りなんですよ。
はい、はい。
うん。というのも、とある僕がすごい信頼している、もう味が美味しくてずっと通っている、もう何年もね。
はい、
はい。
某ラーメン屋の店主が、
はい。
ほう。
ミクシーの日記で、
はい。
ミクシーの日記ですね、はい。
はい。はい。ミクシーの日記で、ちょっと暇なんで、最近ハマってるソーセージエッグ定食について考えてみましたっていう日記をね、2500文字くらいで上げてはったんですよ。
2500文字。
結構ですね。
結構な長文を上げてまして、で、僕はその店主とはちょっと恐れ多くて前みくじは慣れてないんですけど、
はい。客やのに。
まあ客なんですけど、ちょっとまあ憧れのね、料理人っていうのもありまして。
はい。
なんですけど、ミクシーやられてるのは知ってたんで、で、たまたまその日記も拝見したんですけど、まあすごい熱量のある文章だったわけ
です、うん、名文ですね、あれは。
名文、はい、なんですよ、本当にね。
はい。
まあ、その店主がちょっとお忍びで食べログのレビュー書いてんのとかも実はあるんですけど、いろんな店のね、それこそ高級店から大衆店から。
はい。おうん、まあ、お忍びというのもよくわかりませんけどね。ま、何か忍んでると思います。はい。
まあ、ね、スピーカー性能の高いこのラジオ食堂で、あんまその店の名前とか言うのも、ちょっと僕もちょっとね、こっそり見てる身分なので。
そうですか。
はい。
はい。
なので、まあまあ、どこの店のどの人っては言えないんですけど、まあまあ、ツイッターやないやね、直接 DM とかで聞いてもらったら僕いつでも教えますし、
はい。
それこそそのソーセージエッグ定食のその日記のコピペでも貼ります、貼ってお渡しすることはできるんですけど、
はい。
うん、
はい。
まあまあ、ね、ちょっと前置きは長くなりましたが、
お前
そのソーセージエッグ定食のそのね、その方の日記をね、 まあ、2500文字ぐらいあるのをちょっと僕は、ちょっと要約してまとめましたんで、
はい。
それでもちょっと長くなっちゃったんですけど、ちょっとそれをね、百聞は一見にしかずと言いますか、私の言葉で伝えるよりかは、その文をちょっとね、まあ、触りだけでも聞いてもらった方がいいかなと思いますんで、ちょっと読ませていただいてよろしいですか？
あ、はい、わかりました。はい。
よろしいですかと問うならば、いいですよね、お客さん。というわけでいきますね。
めんどくせえな、こいつ。
それ何ですか？
今のはね、筋肉症状態のね、王権がいつもやる MC ですね。はい、じゃあ行きまーす。
ごめんなさい。
あ、すいません。
めんどくさいです、はい、ましてすいません。はい。
まず、味噌汁をいただく。昨晩から何も食していない空っぽの胃袋を刺激すると同時に、口、喉を食事の体勢に持っていく。焼き海苔の封を開ける。器の縁に置き、その器に醤油を数滴垂らす。海苔でご飯を包み、醤油にちょん漬けで間髪入れずに頬張るのが基本と言えよう。次は、お新香を一口いただく。これに醤油をかけるのは好みが分かれるところだ。ただ、守らなくてならないのは、最初の一口は何もかけずにいただくのが作り手に対する感謝の表れであると言いたい。次に、目玉焼きである。焼き方は半熟のサニーサイドアップ、蒸し焼きだ。この焼き方の目玉焼きの最高の食し方は一つ、ご飯に乗せることである。かの美味しんぼでも出てきた絶品の目玉焼き丼の完成である。まず黄身に穴を開け、軽くほぐし、醤油を垂らして一気にかき込みたいところである。ここでの注意は、あまりにうますぎるため、ご飯を全部いってしまわないことだ。まだまだ先は長い。同時にもう一つのメインであるソーセージをいただく。このソーセージもなかなかのもので、香り、歯ごたえ、味ともにバランスよく、食べやすい仕上がりだ。このソーセージだけでも十分ご飯が進んでしまうので、やはり注意をしながら食べておきたい。中盤に入り、コールスローにごまドレッシングをかけて、箸休め代わりに食べる。そして、隠れメイン的存在である牛皿。この時点でご飯が5分の2程度残しているのが理想だ。当然ご飯にぶっかけるのである。結構なつゆだくで、残りのご飯に対して圧倒的に肉の多い牛飯が完成だ。これはお新香や味噌汁と食べると、口の中で満全一体となり、最高の相性ということが、はっきりわかる組み立てであることに気づかされる。ここまで揃って400円は破格だ。毎日食べれる献立構成が良い。このメニュー、松屋のスーパーバイザーの意地が凝縮しているように思える。これだけやったったら最強やみたいな。というね、これだいぶ省略しちゃったんですけど。
はいはいはい、はい。素晴らしいですね。は
い、まあ、こういう日記なんですわ。これ読みながらも食べたいですね、僕ね。うん、
さっき、まさとくんが朗読してた箇所、はい、うっすら BGM かけて。
はい。いや、いいですよ。はい。ぜひぜひ、はい。僕小学生の時に、国語の時間の音読、割とうまいねって言われてた人なんで。
ふーん。ふーんとしか。
まあね。
はい。
でもね、この文章に付け加えることがあるとすれば、もう全然、前回のラジオ食堂で坂谷さん、あなたがもうすでに言ってるんです。
はい、あ、はい。
クライマックスが2回来るって。
あ、そうですね。あ、それはすごかったですね。食べ
あなたのこと、はい、はい。本当に朝定食ってなんかね、なんとなく書き込んで終わりみたいな、
あ、そうそうそうそう、栄養補
給みたいなイメージありますけども、バランスも素晴らしいですし、うん、まずソーセージックっていう朝ご飯の定番の後に、
はい、
つゆだくの牛丼が食べれるっていうね。
なんかそれでもう満足度がとんでもなくなってしまいますよね。
うん。うん、
あともう一つ言うのであれば、やっぱり400円が破格ですね、はい、本当に。
そうですね。これ松屋で最安値の朝定食ではないんですよ。もう50円安い定食あって、しかも選べる小鉢が2つ選べるみたいな定食あるんですけど、
はい、
やっぱね、バランスが悪い。
あー、はははは。
うん、やっぱね、サラダ的なものもないし、最後の、さっき読んだ文章の最後にもありましたけど、スーパーバイザーの維持みたいなのも、
確かに、
感じてしまいますね。経営者目線じゃなくても。 ただ客の目線だけでも、うん、すげえなこれって。どこから食べようかなって本当思っちゃいますもんね。
まあ、あと非常にわかりやすい例を出すとですね。
はい。
松屋のライバル店である、
はい。
あの、吉野家も、はい、あの、ハムエッグ牛小鉢定食っていうですね。まあ、先ほど、はい、まさとくんが説明してくれたソーセージエッグ定食か。ソーセージエッグ定食とほぼ同じ、うん、あの、構成の定食があるんですけども、
うんうん、
これがあの、490円するんですね。
うん、ほうほうほう。
ちょっと高いと、
うん。そうそう。だから、あの、牛丼御三家ですね。いわゆるすき家、吉野家、松屋に関しては結構値段横並びにする習性があるじゃないですか。うん、最近はちょっとそれ崩れてる感ありますけども、はい、3社の中でも100円違うって結構相当なことだと思う。
すごいと思う、うん。うん。それこそ毎日食べれる構成なだけにね、このメニューって。
そうそう。だからやっぱりそのさっき言った通り、うん、スーパーバイザーの意地が詰まっているっていうのは的を置いてるんじゃないかなと。
うん
いうふうには感じますね。
はい。まあまあ、僕、だいぶ他人のふんどしで相撲してますけどね、今日は。
うん、まやぞ、お前。あの、他人のふんどしじゃない、あの、観点ちょっと入れていただきたいんですけども、
はい、
もし、喫茶クロスロードで、
はい、
あの構成で出すとしたら、
うん、
どれくらい取らんとやっていかねへん。
うちのモーニングって、トーストとサラダとハムエッグですね。
はい、はい。
うん。とお飲み物で600円なんですよ。
そうか。
はい。で、サラダとハムエッグの時点で、もうソーセージエッグでしょ。そこにだから、海苔と味噌汁とおしんこうとご飯、トーストはご飯に置き換えてとして。
まあ、あと牛皿出さんとなんかな、
う
ん。
そうですね。これ普通にお昼で、
はい。
700円取らないとできないです。はい
朝
では無理です。朝ではもうオペレーション的に不可能です。
おー。しかも2倍近い金額を取らないと無理。
うん、はい。お昼で700円で、なんとか、だいぶ頑張ってですね。週に1回ソーセージエッグ定食の日って作って、もうその日だけ、みたいな。
ああ、
はい。呼び寄せるためみたいなんでも、うん、700円がギリですね。まあ、他のメニューの値段とも兼ね合いもありますけど、うん。
まあ、サービスメニューとしてじゃないと無理。到底無理。
そう、無理。うん。で、またね、ソーセージとかソーセージなんよね。
ああ、そうそう。
すごい燻製感が効いてて、うん、粗挽き感もあって。
うん。
海苔もすごいの、松屋の海苔、朝定食何でもついてくると思うけど、あの海苔もすごくいい海苔やと思う。
まあ、あと、好みによるんですけれども、
はい。
人によってはおかず多すぎて思ってしまうかもしれない。しませんね。
うん。だからこんなご飯のゲームができるというか。
ああ、なるほどね。
うん。だからこういう名分が欠けてしまう面白い定食なんだなと思う。
だから。
うん。まあ、うん。ご飯食いの人はもうすぐご飯なくなっちゃって、おかずかなり持て余すと思う、この定食は。
う
ん、
そうそう。だからこそ攻略法が言うというかね。うん、まあ攻略法
というだからこそ面白い、うん。うん。
攻略法というか、まあ自分のパターンを決めていくというか、うん、そういうところでさえも面白いという。うん、
はい。そうですね。
チャンプは食べたことある？松屋のソーセージエッグ定食。
ないんですよ。
あ、じゃあ明日行こう。明日、明日行こう。う
ん、明日。
通勤圏内にある松屋。
通勤圏内にないですね。
ないよ。
ないか、
うん。ちょっとバイク走らせるや
つ。はい。明日行こう、明日。
二つ出て、うん。だから明日のチャンプの朝ごはんを、その、ファミチキサンドにするか、は
い、そうやな。
ソーセージエッグ定食にするかっていう、これ今、これジャッジの瞬間なんですよ。
あ、そうそう。それで決めよう。うん。
それでは、第1回戦の結果を発表いたします。
はい。ドキドキ。
ドクン、ドクン。
勝者、坂谷。
よし。
勝った。
じゃあ、説明お願いします。
あのですね。
はい。
はい。
まあ、まず、その、ソーセージエッグ定食、確かになんか、すごいんだなっていうのはわかるんですけど。
はい。
あ、ちょっとあまりに他人のふんどしすぎる。
ほんまや。ほんまやで。
ファミチキサンドかで別にツイッターでバズってたかな。
いやいやいや、
でもちゃんと説明したやんけ、わし。情報も足したわ。
そうだね、そうだな。
まあ、そのミクシーの日記じゃないですか、うん。醤油かけすぎって僕は思ってしまった。
ほうほうほう。
ここで好みの差が出てしまいましたね。
なるほどね。
味が濃いのは悪。
ごめん、悪いけど、ファミチキサンド、エルチキサンドも相当味濃い
そうなんですよ。そうなんですよ。それを言ったらね。だから、醤油の対応は。
あ、そう。
教育方針のもとに育てられたっていう。
はい。
あの、
経緯ありますので。
まあ、でも、それやったら、醤油かけんかったらいいやけ、ほんなやったら。
まあまあ、そうなんですけどね。
まあ、坂田に勝利ということでですね。ありがとうございます。じゃあ、ぜひ明日は、
はい、
あの、ね、ファミリーマートでもローソンでも。
バラして。
はい。食べてみてください。美味しいですよ、はい、本当に。
わかりました。
じゃあ、次はですね。
決勝戦。
決勝戦。坂谷のコンビニで食べるフライドチキン、卵サンドか、勝負となるチャンプのメニューをですね、教えてください。
なんでチャンプさ、シードになってんの、はい、いきなり。やっぱこのルール変じゃないか。
それでしかも、最終のジャッジをまさとくんがやるという。
そうそうそうそう。不条理だぞ、これは。まあいいや。楽しもう。
なんか、ちょっと、研究したらおもどいかもしれんな、これ。あの、必勝法を編み出せそうな。
じゃあ、ファミチキサンド VS、チャンプのプレゼン。
はい、お願いします。
はい、僕、ちょっと考えてきたんですけど。
はい。
まあ、これもですね、松屋かぶりというか。
あ、
も
う？かぶっちゃった。
かぶるんですけど。
お
松の屋の、
お
特朝ロースカツ定食っていうのがあるんですよ。
松の屋のなんて？
特朝ロースカツ定食。
おー、すごい。
だからロースカツ。はい。
あ、でも、特朝定食っていうことは、松の屋の朝メニューということなんだよね。ロースカツといえども。
そう。でも、ロースカツ定食なんですよ。400円。
おすごい。
おーソーセージエッグ定食と一緒だ。
そう。で、これに豚汁をつけても500円と。
すごい。
すごいでしょ？
うん。
まあ、あれですよ。かの、美味しんぼでも言ってたわけですよ。
はい。
はい。
いいかい、学生さん、トンカツをな、トンカツをいつでも食えるくらいになりなよと。
はい。
それぐらいがちょうどいいと。
偉すぎもなく、偉くなさすぎもなく、ちょうどいいってもんだよと。
ちょっとみんなこのセリフを言いたすぎて被ってしまって、今ちょっと事故しました
よ、ね。事故が起こった。しかもその後言った後にその同夫婦に店プレゼントせんとあかん。はい。
はい。
だから、いつでも食べれる上に、
うん、はい。400円でトンカツは食べ、まあ、全然いつでも食べれるよね、400円だったらね。
な
あ。
なんか、どうしてるなと思ったんで。
そうですよね。
押したいん
で。はい。まあ、そのせいで、その親父の名台詞、台無しになってるけどな。
あ、まあ。
どんなやつでもトンカツ食えるやんって話になってまうから。
前提が崩れましたね、みたいな。まあ、なので、皆さん、朝からトンカツを食べましょうって。
ないないよ。いやいや、どんな構成の量のカツが朝から食えんのよ。うん、
あのね、ちょっとちっちゃいんです。
ああ、はいはいはい。
普通の、松の屋行ったことありますよね。
はい。
あります。
あれが確か、
90グラム
。90グラムですよね。
うん。
朝だと70グラム。
ああ、なるほど。
でもそこぐらいの差しかないっていう。
あ、でも。
これ90とか70って衣含んで、その重さ
含まへんのちゃうかな、多分。
肉の重さ。
多分
ですよね。あ、じゃあもう、普通に100グラムぐらいあるんや、70としても。
うん。
うん、
結構ボリュームあるよね。
なんだったら豚汁セットで。
松の屋のサイト見てるんですけど、松の屋ってすげえ優しいなって思うんが、
はい。
定食カロリー表示しないにすごい優しいよね、松の屋。
いや、優しいっていうか自己都合なんじゃないですか、
ね。いや、カロリーとかね、いいじゃない。
松の屋食うときはカロリーなんか気にしないでくださいっていうことでしょ。
で、カロリーとかじゃないから。
はい。
ないから。
ないから。
納得力はある。
うん。そのロースカツ定食がおすすめということで。
おすすめ。朝からトンカツを食うっていうのもいいんじゃねえの？
あ、でもそれちょっと一理合うなって思うんが、何の朝食が美味しいかって話したら、絶対ですね、チャブ台ひっくり返すやつがおって、松屋でも、ソーセージエッグ定食頼むより、普通に牛丼食べた方がうまいし安いとか言い出すやつが絶対おんねん。
うんうんうんうん。
だから、で、実際、こいつって思うねんけど、実際朝から牛丼食ったらうまかったりするから。だから、
朝からっていう偏見をなくすべきなんです。
だから僕はこのロースカツ定食行ってみたいですね。うん。確かに400円は破格やわ。
いや、これコスパはめちゃくちゃ高いですよ。
うん、すごい。
うん。
朝定食というくくりを外しても、とんかつ定食400円っていうのはおかしいな。
うん、
な
朝以外の時間でも普通にとんかつ定食500円なんでね、松の屋は。
あ、そっか。
うん。すごいコスパ高い店なんですよね。
とんかつ大王の店主をボコボコにしに行くっていう。
そうそうですよね。この話もうええか。
とんかつ大王。店主の話は。
美味しんぼのとんかつ大王も、もしかしたら、向かいに松の屋できて、店畳んでるかもしれないもんな。まあ確かにこれは、すごいな。ちょっと今度行きたくな
って。ちなみに、はい。松の屋にもソーセージエッグ定食あるんですけどね。
うん。
そうなんですよね。
あるけど、ちょっとこれは弱いですね。
弱いの、デフォで、エッグが2つついてきて、で、牛皿がないっていうね。ああ、
そこがきついですね、やっぱ。
うん。で、値段にしようっていうね。っていうね。うん。
だから
牛皿はどうにもならないですからね。
まあ、そうやね。松屋だからこそ出すわけやからね。だから、松屋だと、選べる小鉢で、冷ややっこか納豆か牛皿選べるんだよね。
うん、あと、とろろも選べ
る。あ、そうか、とろろも選べるのか。
はい。
で、それが、強制的に、冷ややっこに固定されてるっていう。
うん。
そういうことですね。
うん、そうですね。うん。
でも、その代わり、卵が2つついてるって、やっぱすごいよな、ここ。
一応ね、その代わりをちゃんと用意してるっていうね。
ね、
うん、
すごいよな、やっぱ、うん。旅行先で結構あんねんけど、
はい。
普通の店の定食を頼もうとしたら、うん、松屋のあのクオリティと比較して、空気なくなる現象っていう。う
ん、そんなん比較したら、毎度大きな食堂とか絶対行けないじゃないですか。
うん、そう。
メシア食堂とか、ザ・メシアとか。
今年のゴールデンウィークさ、バイクでブーティー取って、うん、それでちょっと飯食うとかほんまなくて、まあ、しゃあないなと思って、うん、ロイヤルホスト入ってさ、
はい。
ロイヤルホストの600円の朝飯が、まあ、しょぼくてさ、
うん、
思わず席について、店員読んだ上で帰ってしまいましたね、僕。37にして、非常に恥ずかしい行為をしてしまいましたね。
そんなことをしますか？
うん、で、その後、バイク走らせて、結局、吉野家行くっていう、非常に37度で恥ずかしい行為をしましたね。まあ、でも、本当あの辺、罪つくいですよ。松の家と松屋に関しては。
でもファミレス全然わかんないですけど、やっぱ頑張ってみたいですけどね、モーニングメニューね。
ああ、うん。だから第4の需要ですからね、ほんと。
だからガストとかも。
ですね、
うん、ファミレスは。やってるよね、ガストもね。
ガストのモーニングはいいっすよ。
うん。去年ぐらいから話題になってるあれ、ココスの朝食バイキング。
うん。
ホテルバイキング並みの、クオリティで、680円。
へー。
うん。
飲み放題食べ放題？
飲み放題食べ放題。
ね、それすごいな
ぁ。ドリンクバーがあって、うん、炭水化物系全部想定。パンと、ご飯と、うん、あとうどんがだっけな、確か。で、当然ながらカレーもあって、で、スクランブルエッグとか、ご飯のお供系、納豆とかも全部あるし、
う
で、まぁ、軽めの小鉢系の食い物、唐揚げとか、おひたしとか、なんかそういうのもいっぱいあるし、で、なんかデザート系もなんか、自分でワッフル焼いたりできたんちゃうかな、あそこ確か。
へぇー。
優雅な朝だね、そんな。
いや、ほんまにあれ680円で、
うん、
マクドナルドの最新キャンペーンのギガビッグマック700円ですからね。
うん、
ちょっと、なんていうか、比べるのね、かわいそすぎると思うんですけど、いや、でもあれはとんでもないですね。そのココスの680円バイキングより、砂場コーヒーのわけわからんのどぐろ付き朝定食の方がやばいと思いますけど。じゃあ、これ決勝戦ですからね。慎重にジャッジしてくださいよ。
はい。
では、坂谷の、コンビニフライドチキン卵サンドか、チャンプの松の家のロースカツ定食か。さあ、はい、マサトさん、マサトさんも、
うん、
明日、どっちか食べに行ってくださいね。
そうですね、早起きしてね、行きますよ。7時台に行かないとね、僕。
はい。松の家、近所ないかもしれへんけど。
ほんまや。はい。
じゃあ、
流行る
、はい、ラジオ食堂の公式朝食は、
ででん、坂谷さんの、
はい、
コンビニチキン、タバコサンドです。
やった。ありがとう。
負けた。
カンカンカンカンカンカンカンカン。朝からとんかつは別に食べたくないかな。僕は
ちょっと
持病がありましてね。
はい、
だいたい毎朝二日酔いっていうね。
それ持病じゃありませんね。
それを病気とするのであれば、あれですよ、
う
ん、アルコール中毒ってやつですけど。
そうですね。どっちかでも、精神科のお医者さんにかからんとあかんタイプの病気ですね、それ。
こう、みんなで車座になって、なんか、過去の体験を話さなきゃ。
ああ、そう。
ちょっと二人で攻めないで、私のこと。単純にね、今ね、坂谷 VS チャンプじゃなくてね、
はい、
ソーセージエッグ定食 VS、はい、ロースカツ定食で、の勝負でした。
ああ、なるほど。
僕の中では。
はいはいはい、
はいうん。やっぱ、栄養バランス、朝に食うって考えたら、
はい、
やっぱり違うなって思って。で、坂谷さんのはやっぱり普通に最初のプレゼンで、やっぱジュルってなったんでね、食いたいってなったんで。
はいはい。
坂谷さんを選ばせていただきました。
ありがとうございます。ラジオ食堂のコンテの企画で、はい、優勝したのは坂谷初めてのような気がします。
そうかもしれない。僕もね、 選手として戦ったので、この勝負。
はい。
どうしても個人的な、やっぱ思いって入っちゃうなって思ったんで、まあだからこそ面白い結果になったっていう、っていうのもあるかもしれないですけどね。うん。おめでとうございます、坂谷さん。
ね、トーナメント戦で自分が負けたあのチームがあの優勝するのを思わず応援してしまうっていうね。
そうですね。
決勝まで行けよっていう、あれみたいな感じですね。最終的にちょっとこのルールのザル加減があのあらわになってしまいましたけど。はい、ということで。
2位はどっちやねんって話だし、ね。
そうですね。
うん。
まあまあ、1位以外は全員敗者ってことで。
そういうことです
ね。はい。
はい。うん、まあ、ということで、ラジオ食堂公式朝食はですね、コンビニ各社どこでもいいですけども、どこでも作れるフライドチキン、うん、卵サンドということになりましたんで、ぜひ皆さん試してくださいと。はい、ということで。
どこでもいいってのがいいですね。
ああ、うん、まあ確かにね、そういう意味ではいいですよね。どこでもいけるし。
チャンプね、
うん。
はい。
第1部で砂場コーヒーの朝朝食を出さずに、はい、この2部の試合に持ってきてたら、多分優勝してたんじゃないかな。
あ、余裕でしたね、もう完全に。
そんなことを言われても、もう遅いから。クリーチャーを使い切ってしまったから
ね。うわ、確かにそうですね。砂場コーヒーちょっと逆に、
うん、
今からみんなで砂場コーヒーに勝てる朝食どっか探さんとあかんぐらいの。
そうそうそう。
ない、あれ、ないわ。500円は、あれおかしい、本当に。
パタヤです。
いや、砂場コーヒーの500円の方がおかしい。
あ、のどぐろってのかね。
朝からのどぐろとイカそうめんっていうのがね。
いや、しかも、それに小鉢が2つ3つつくもんね、あれしかも。
そうそうそう。で、コーヒーっていう、
ね。まあまあ、皆さん、羽田からね、鳥取まで飛行機乗って行ってもらえれば。
はい。まあ、朝食のタイミングに間に合えばな。
最速で8時5分に到着します。
あ、ほんま、あ、いいじゃないですか。じゃあ、このラジオ食堂を聞いて、もうすぐ準備したらなんとかなるかもしれへん。
そうですね。
何時配信か何時に聞くんか分からへんけど。
東京を、6時50分発。
ああ、なるほど。全然いけるじゃないですか。東京の
人。全然いけますね。これを、東京の人が聞いてる場合は、頑張って、
うん。みんな同じことを考えて、限定30食やったっけ ?30 食が一緒に終わるっていうね。
でも限定30食って、この瓶の何パーセントやねんっていう話。
うん、まあそうやし。まさとくん、飲食店で限定30食って結構多いよな、朝食で。
多いです、多いです。全然多いです。だって普通に有名ラーメン店でも限定10食とかでやってますからね。
うん。
うん。
だから普通平日に行ったら結構余裕で食えんじゃねえのかなって思う。
と思いますね。しかもあの営業時間やし。
常に並んでるんかって言われたら、はなはだ疑問ではあるんですけどね。
ねえ、そうだよね。別に来る人みんなわけわからん定食頼むわけないしな。
でも、のどぐろ入って、イカそうめん入ってってしてて、限定全部売り切っても1万5千円ってすごいなって思います
よ、ね。すごい。
あ、そういう観点からやはり
経営者もね。ね、いっぱいおるやろうし、そら空港の中に入ってるから家賃もそれなりやろうしね、すげえなって思いますね。うん。
そうですね、そう言われたらそうですわ。
うん。
ね、しかも、毎日30食売れるんやったらええけど、たまに15食売れへんくて、のどぐろが15匹分余ってどないすんねんっていうね。
そうそうそう。今日もまかないかそうめん丼かよってなってる可能性が高いですからね。
可能性高いですね。だって、さっきまさとくんが言った通りね、他のメニューに利用機会から
そうそうそう。で、微妙に冷凍機会も多いのよ。なんか炊き合わせとか。
リスナーの皆さんにちょっと問いたいですね。砂場コーヒーの意味わからん500円朝定食。あれよりすごい朝食をちょっと誰かに、教えてほしいです、僕。これよりすごい。
これ以上のカードを。
これ以上のカードを誰か、
ね、驚きがすごいのと、コスパがすごいのとって、すごいがいっぱいあるんですよね。あと場所がすごいのととか。
そうそうそう。
ね、砂場コーヒーの朝調子。
意味わからんし。
最後にコーヒーついてるところとか、ちょっと可愛らしいし。
無理やりですもんね、コーヒー。
うん。ちょっとないですよね、本当に。
うん。
じゃあ、ぜひですね。次の、ラジオ食堂朝食会はですね、打倒砂場コーヒーということで、また来年くらいに会いましょう。
サシマンジャパンですって出てきたけど、ちょっとどうしようかと思いました。刺しまんはあかんでしょ。
万に刺したらあきまへんわね。
万に刺したらあかんでしょ。謝んねやからやけど。刺しまんジャパンでーすって AKB に出たらあかんでしょ。
なんかサシマンっぽいですよね。
いや、サシマンもダメでしょ。
両方ダメですね。
毎度おなじみ編集後期坂谷でございます。しばらく編集後期にお付き合いください。はい。ね、この編集後期取らなくてよくなるぐらいが、まあ、リハビリ終了と思っていただければね、ありがたく思いますけれども。はい。ね、でも、久しぶりの特集会ですね、ラジオ食堂。久しぶりというのもありますし、今回はね、非常に珍しいゲスト会っていうことね、ラジオ食堂は、身内で固めるネットラジオでございますんで、まあ、ね、皆さんにも新鮮な気持ちで聞いていただけると、すごくありがたいです。はい。ね。でもなんかね、編集しながら、せっかくゲストの人がボケてるのに何回そのボケスルーすんね、この主催者はって思いながらね。ちょっと自己嫌悪に陥りながら編集しました。はい。すいません。皆さん、あと、まさとさん、本当に申し訳ありませんでした。ああ見えてね、結構テンパってたんですよ、やっぱり。はい。それだけ言い訳とさせていただきます。はい。まあ、今回は、はい。朝食会ということで、ずっと撮りたかったやつなんでね。僕が考えている、まあ、ラジオ食堂クオリティというところには、ある程度達しているかな、というふうには自負しております。はい。で、あと、スケジュールの件なんですけれども、先週ですね、来週も更新しますというふうに、まあ、今月は毎週更新しますって言うておったんですけれども、すいません、ちょっとそれ変えましてですね、再来週に次回配信をしようと思っております。次の更新がコメント会になりますんで、ちょっとそのコメント受け付ける期間を長めに取った方がいいかなということと、あと再来週にですね、ラジオ食堂メンツで集まる機会ありますんで、まあ、その時に取った方が、まあ、いいかなというふうに、思った次第です。はい。で、スケジュールといたしましては、来週がお休み、再来週がコメント会、その次の週がニュース会、で、その次の週が特集会という形で、まあ、これで、ちょっとね、一週遅れぐらいにはなると思うんですけども、ニュース会が8月の第一週に来るんで、まあ、なんですけども、まあ、ある程度、スケジュールは追いついたかなと思っておりますが、ふと思ったんですけど、漫画会やんねんな。今思い出したんやけどさ、恒例の坂谷が選ぶ漫画会が、今月録音して、おそらく8月には配信します。はい。まあなんで8月もしかしてあれかな。毎週更新かな。で、誰に聞いてんのかな、俺。ということで、まあ、しばらくは更新のネタには、困らないと思いますんで、はい。まあ、引き続きですね、ラジオ食堂をよろしくお願いいたします。